皆さんおはようございます。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は天と地のすべてを作り、すべてを治めておられる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。それですね、いつものように聖書の通読箇所からですね、見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は旧約聖書が四世紀、最後はルツ記にありますけども、そして、新約聖書がルカの福音書となっています。このですね、四世紀、四世紀の後半では有名な獅子でですね、このサムソンが登場してまいります。サムソン、彼はですね、彼を題材とした映画も作られているようなですね、有名な人物ですけども、サムソンは神様によって大変な力が与えられました。これはですね、この力はイスラエルをペリシテ人から解放するため、守るための力でした。ところが彼はですね、神様と共に歩むことができませんでした。そのために彼は敵に捕らえられて、そして最後はですね、敵と共に死んでしまいました。このですね、サムソンの姿を見るときにですね、この賜物、神の賜物と、そして人格というものはですね、これは必ずしもですね、結びつかないんだということを一つ教えられます。神様はどんな人にでも時に賜物を与えてくださる。しかし、人がですね、その賜物の用い方を誤ると、その人そのものを滅ぼしてしまうことがあるということですね。このサムソンの歩みからですね、私たちは知ることができますね。私たちはこのことから、一人一人が本当に神様に結びつくということの大切さを教えられます。私たちは何を求めるべきなのかということもですね、このところから私たちは教えられます。それはまた今回のお話にも通じてありますけども、今回の、お話はですね、ルカの福音書からですけども、通読箇所としてのルカの福音書はイエス様の教えが続いてまいります。皆さんともにですね、聖書を読んでまいりましょう。ではですね、本日の聖書箇所、このルカの福音書をですね、いただきたいと思います。ルカの福音書の12章の22節から35節のところです。新改訳聖書2版で127ページ3版139ページのところ、皆さん聖書を開いてください。よろしいでしょうか。では、司会者をお読みください。
では、お読みします。22から30節まで。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います、命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりすることはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。クラスのことを考えてみなさい。薪もせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養ってくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。よりの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、競技もせず、折りもしない。し かし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって明日は折に投げ込まれるさでさえ神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださるのでしょう。ああ信仰の踊り手たち、何を食べたらよいか何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ気を持つことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方には必要であることを知っておられます。何はともあれあなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには譲るとも力らず死にも痛めることはありません。あなた方の宝がそこにあなた方の心もあるからです。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。
アーメン。ありがとうございます。では、主題聖句をですね皆さんで一緒に読みましょう。はい、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。ルカの福音書12章31節。では今日このところから神の国を求めなさいと題しまして御言葉を見てまいりましょう。皆さんあのブラザーさんシスタームーンという映画がですねあのご存知でしょうか。随分昔の映画なんですけども、あのアッシシのフランチェスコという人を題材にした映画です。であのこのフランチェスコという人を題材にした映画としてですね、実は最近ですねこの教会でですねあの何人かの方と一緒に見たんですけども、剣と十字架というですねこういう映画があります。でフランチェスコというこの人はですね1180年頃ですねイタリアのアッシシというところでですね織物職人の息子として生まれました。まあ、彼はですね、随分裕福だったようですけども、高等の末にですね、まあ騎士になろうと思い立ちまして、そして戦争に出ました。ところがそこで捕虜になり、病気もし、その後彼は改心するんですね。まあ、彼はですね、自分の持ち物を全部売ってですね、そして人々に施しをして、そして神様の働きのために出ていきます。で、修道会を作ってですね、彼はまたローマ法王の認可を得て、そしてその働きを広げていきました。なんとこれはですね、伝説ではですね、言い伝えでは晩年にはですね、こう手とですね、手足とですね、脇腹にイエス様と同じ傷跡が現れたとこういうふうに言われますね。それほどにですね、イエス様と心を共にした人だということを、まあ、言っていると思うんですけども、この彼が作った修道会がフランシスコ会、そしてですね、この女子の修道会としてクララ会というふうな修道会が今もですね、残っています。で、このフランチェスコ、フランシスコ、彼はですね、製品を誓い、人々に仕え、また神の国を説きました。彼がですね祈った祈りとされますけども、平和の祈りとしてですねこのような祈りがちょっと字が細かいんですけども残されています。ちょっと読んでみます。平和の祈り。主よ、私を平和の道具とさせてください。私にもたらさせてください。憎しみのあるところに愛を、罪のあるところに許しを、争いのところあるところに一致を、誤りのあるところに真理を、疑いのあるところに信仰を、絶望のあるところに希望を、闇のあるところに光を、悲しみのあるところに喜びを、足を私に求めさせてください。慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを。人は自分を捨ててこそそれを受け、自分を忘れてこそ自分を見出し、許してこそ許され、死んでこそ永遠の命に復活するからです。まあフランシスコ、彼はまあカトリックの人なんでね、女子パウロ会の 中にですね、このような詩が残されているんですけども、フランシスコの祈りとしてですね、有名な祈りです。平和の祈り。中ではですね、本当にですね、受けるよりも与える方が幸いであると言われたイエス様のその教えの中を生きたいと思います。彼が書いた詩の中ではですね、太陽、月、星を家族とし、そして共に主を称えていくというそういうふうな詩もありました。まあ、ブラザーさん、シスタームーンというタイトルはですね、太陽を兄弟、そして月は姉妹であると、このように歌っている、そういう歌なわけですね。神様が作られたものすべてが、本当に自分の家族である。まあ、そのようにですね、彼はですね、その信仰を持って歩んでいた。まあ、面白い話ではですね、彼はですね、そこにいる鳥たちにも説教したと言いますね。そのような人物であったようですけども。この、フランチェスコを題材にした、このブラザーさん、シスタームーンという映画、その映画の中で、フランチェスコが改心するシーンがあるんですけども、その場面で出てくるのが今回の御言葉なんですね。で、一箇所ですね、出しますけども、ルカの福音書の12章24から25節、鳥の、カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、借り入れもせず、悩む、これはもうありませんけれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。鳥のことや花のことを例えにして、ここでイエス様は言われます。まあ、この、そしてですね、その結論がですね、この続きに書かれているこの言葉、何はともあれあなた方は神の国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。マタイの福音書にも書かれていますね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれらに加えてこれらのものは全て与えられます。この御言葉を受けてフランチェスコは全てを捨てて神様の前に出ていきました。そして修道会の働きを始めました。そのフランチェスコ、彼をですね、神様は豊かに養ってくださいました。皆さん、人は何を求めて生きているんでしょうか。人々は自分の命を長らえよう、また豊かな生活をしようとですね、労苦し、そして時にはですね、争い、奪い取ることさえしてしまう。私たちが教会に集う上でもそうです。人は何を求めて教会に来るでしょうか。サムソンという人の話をしました。彼はですね、大変な賜物を神様からいただきました。彼についてはこう書いてあります。その後この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊はトロアとエシュタオルのとの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。主は彼を祝福された。サムソンは神様の祝福を受けました。彼が神様から受けた力は大変なものです。サムソンがこう書いてあります。サムソンがレヒに近づき、フェリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は足のついた雨の糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。サムソンは生新しいロバのあごもねを見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。たった一人で、そしてただロバのあごもねを持ってそれを振り回してですね、千人を倒してしまった。とんでもない力をサムソンは持っていました。 しかし、そのように神様の祝福を受けていたサムソンですけれども、彼は神様を求めていませんでした。彼が求めているのは何か。神様の力であって、神様ご自身ではありませんでした。彼は結局のところ異邦人を妻とし、友情を愛し、果ては滅びの道を歩んでいきました。旧約聖書の中で、また別な人物を見たいと思いますけども、偉大な王として名前が出るのは、なんといってもダビデとその息子ソロモンです。旧約聖書に出てくる偉大な王様、誰でも知っているその二人の名前、ダビデ、そしてソロモン。特にソロモンはですね、知恵と権力に満ちてきらびやかに着飾っていた。まあ、今回読んでいただいた箇所の中、そこにもですね、ソロモンのことが出てきます。そのですね、神様が作られた花ほどに、美しく作られた花、ソロモンでさえこれほどには着飾っていなかったと、そのようにですね、イエス様が言われるそのことは、ソロモンがどれほど着飾っていたか、美しかったかを表しています。ところでこのソロモンは何を求めたか、少し列王記第一を見てみます。列王記第一にこのように書かれています。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、こう答えていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。1000頭ですね、全焼の生贄としてですね、捧げ物を捧げた。するとですね、その夜ギブオン弟子は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたは、あなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心とを持ってあなたの前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座に次ぐ子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたのための中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ソロモンは善悪を判断し、聞き分ける心を神様に求めました。敵を倒す力ではなく、そのようにですね、神様の言葉を聞き分ける力をソロモンは願った。神様はこれを喜ばれました。この願い事は主の御心にかなった。神は彼に仰せられた。あなたはこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命を求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらないと。神様はこのように言われます。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたになるものは一人もないであろう。もう最後にですね、ダビデの道を歩むなら、あなたの日は長くしようと続くわけですけども。ソロモンが知恵を求めた。そのことに対して神様はこのように答えてくださった。誰にも勝る祝福をいただいた。ソロモンは誰にも勝る知恵をいただきとして、誰にも勝る祝福をいただいた。でも晩年彼の心は主から離れていきました。ソロモンは何を求めるかと聞かれたときに知恵を求めました。判断する力を求めました。しかし 彼の父ダビデはソロモンから神様から神様の前で何を求めたでしょう。彼の父ダビデは神様に何を求めたでしょう。それが詩編27編4節、今日お読みした御言葉ですね。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見主の宮で思いにふける、そのためダビデは主ご自身を求めました。主と交わることを求めました。一つのことを主に求めた。ダビデが一番欲しかったものは神様と交わるということです。神の宮で思いにふける、神様に思いを巡らす、そのことをダビデは求めました。ダビデは罪を犯しました。しかし彼はですね、その心でいつも主を求めていました。だから主は言われます。しかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び、私の命令と掟と守った私のしもべダビデに免じてと書いてありますね。私の命令と掟と守った私のしもべダビデに免じて、まあ、ソロモンが罪を犯した時もですね、このダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこうと神様。皆さん、神様は私たちクリスチャンに多くの恵みを与えてくださいます。私たちが求めるものを神様は与えてくださる。祈り求めると言われる。私たちがどんなことを求めたとしてもそれは悪いことではありません。あなたがですね、願い求めるそのことを神様は喜ばれ、でもあなたはまず何を求めるでしょう。祝福でしょうか、お金でしょうか、物でしょうか、問題の解決でしょうか、癒しでしょうか、仕事でしょうか。でもまずあなたが本当に求めなければならないのは神の国とその義です。では神の国とは何でしょう。どこにあるんでしょう。イエス様は言われます。それはここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にある、ただ中にあるのです。神の国は私たちの中にあるとイエス様は言われました。何のことでしょう。神の国とはどんなところですか。それは神様がおられるところですね。神の国、天国というふうに言うとですね、人はいろんなものを想像します。幸せな場所なんだとかですね、いろんなことを考えます。でも聖書の言う天国、それは神の国。神の国はどんなところですか。まず神様がおられるところです。神様がそこにおられる、神が治めておられるところ。では神様はどこにおられますか。イエス様は言われました。二人でも三人でも私の名によって集まるところに私もその中にいるからです。イエス様は人々が主の御名によって集まるそのところにおられます。つまりそこは神の国なんです。あなた方が主の御名によって集まるならそこに主はおられます。主が共におられるそのことがどれほど幸いであるかを先ほどのダビデは歌っています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の敵、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じない。ダビデがなぜこう言えたか、それは主が共にいてくださったからです。ダビデはいつも主が共にいてくださることを求めていました。 自分の力ではない、兵力ではない、自分の知恵ではない、力、知識ではない、ただ主が共におられることを求めた。そして主が共におられるから私は恐れないということができた。主と共にある、これ以上の幸いがあるでしょうか。まず神の国と神の義を求める。そして私たちは主と共に人生を歩む。主はあなたの歩みの全ての中にいて働かれます。なぜならイエス様は共におられる方だからです。マタイの福音書の1章23です。見よ、主が身ごもっている、そして男の子もその名はインマヌエルと呼ばれると書いてありますね。インマヌエルと呼ばれる、これをですね、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書いてあります。イエス様と共に神様おられるんだな、そんな風に私たちは思いがちです。でもこのところをよく見てみるとですね、そうではありません。神は私たちと共におられると書いてあるんです。インマヌエル、その意味は神が私たちと共におられる、神の御子が人となって生まれてくださって私たちと共におられるという、こういう意味です。この神であるイエス様が私たちと共におられます。ですからローマ人の手紙にこう書いてあります。ではこれらのことからどう言うでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神様があなたの味方です。ですから何もあなたには恐れることはありません。神様があなたと共におられます。主は約束されました。また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでイエス様はあなた方と共にいると言われました。主は世の終わりまで共におられます。そしてこのことは聖霊様によって知るのだとヨハネの手紙に書いてあります。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。皆さん、主は共におられます。そして私たちが主と共に歩むなら豊かな実を結ぶことができます。私はブドウの木であなた方枝です。人は私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからです。神の国と神の義を求める、それは神と共に歩む人生です。神様ご自身を求めていくことです。そしてそのために大切なのはイエス様から目を離さないことです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、書いてありますね。この方は私たちのために苦しみを受け十字架を忍び、そしてよみがえられ天の神の右の御座に着座されたからです。今日はですね、子供たちのための進学や進級の、また就職の祝福式を行おうとしております。まあ今ここにはですね、うちの娘しかおりませんけども、本当にですね、進学された方、そしてまた就職された方、そういう方のために後で祈りたいと思いますけども、また学生にとってはですね、新しい1年の始まりでもあります。進級しての1年の始まりでもあります。また一人一人ですね、日本においてはですね、年度が4月からでですね、いろいろなこう新しい出発もあるかもしれません。その一人一人の歩みにおいてですね、私たちがまず心に留めておかなければならないこと、それはですね、 神の国と神の義を求めるということです。あなたがどんな道を歩んでいくにおいてもですね、神様と無関係に歩むことはできないんだということを心に留めておく必要があります。今は大変困難な時代だと言われます。あなたはこの時代をどのように乗り越えていきますか。そのためには何が必要でしょう。お金があったら、いい仕事があれば、温かな家族がいれば、自分を助けてくれる人がいれば、もっと自分の能力があれば、力があれば、神様そういうものを与えてください。あなたはそう願うかもしれない。神様はもちろんその祈りも聞いてくださいます。でもあなたが一番求めなければならないのは神の国と神の義。ダビデが求めたように神ご自身を求めていくこと、あなたと神様との関係です。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。信じましょう。そして本当に神の国を求めていきましょう。お願いしましょう。またいつもの課題もどうぞお願いください。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。神の国と神の義を求めなさいと主はあなたに言われます。どうぞ私たちはいつも神の国と神の義を求める人を助けてください。いつもイエス様としっかりと見に来ることができるように助けてください。他の者に目をそらすことがないように助けてください。どうぞ聖霊様に満たしてください。目の目を開き、神様に目を満たさせてください。お願いいたします。田中姉妹をお願いください。
今お父様感謝します。
アーメン。
この意見をこのように、礼拝に招いてくださったことをありがとうございます。
アーメン。
あなたが十字架にかかって地を濡らして死んでくださったことを感謝します。
アーメン。
私たちはその許された神になることができました。いつもあなたから目を離さないようにすることができるように助けてください。第一にいつもあなたを求めていくことができるように助けてください。いつもあなたと共にあるということができるように助けてください。いつも神の国と義を求めていくことができるように助けてください。神様のこの愛を私たちがもっともっと知ることができますように、そしてあなたにとどまり全てをしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。